今回もお聞きの皆さんにお耳のオアシスをお届けします。
定住旅行家エリコの旅して暮らして世界と言葉言葉。この番組はお菓子の不二家の提供でお送りします。
世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです。皆さんにとって旅は楽しむものですか？人生を見直すきっかけになるものでしょうか？私にとって旅は暮らすこと。この番組は世界各地およそ50カ国100家族以上の下で定住旅行してきた私エリコが、実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です。今回もゲストに鈴木千奈美さんをお迎えしての旅です。改めましてエリコです。今回もゲストにお迎えしての旅になります。お相手は前回に引き続き女優モデルの鈴木千奈美さんです。よろしくお願いします。
はい、皆さん鈴木千奈美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回はスペインのお話をいろいろと楽しいお話をさせていただきまして、はい、はい、今回はもうまたもし言葉、これまでに旅をされてきた中で何かちょっと言葉とエピソードがあればお伺いしたいなと思うんですけども。
そうですね、忘れられない旅っていうと、なんかチュニジアに行った時に。
チュニジアは中東にある国ですね。
そうなんですよ、はい、デザートサファリってこう、ラクダに乗って、砂漠を歩くっていう、はいはい、まあ、それも私が以前出演していた、目覚まし土曜日のトップオブザワールドっていうコーナーで、海外を旅する、その国の一つがチュニジアで、その砂漠に行ったんですけど、なんかその時に、まあ、これは言葉ではないかもしれないんですけど、砂漠って本当に一面乾燥してるじゃないですか。
そうですよね。
もう砂だらけみたいな。
だってそれが砂漠ですから。
そうですよね。で、なんか私は岐阜県出身なんですけど、岐阜ってこう緑と、あと川と、本当に豊かな自然に囲まれたところで育ったので、
どちらかというと潤いがある場所ですよね。
水で溢れているような、
みずみずしい場所ですよね。
場所で育ったので、なんか砂漠に行った時に、ああみたいな、この砂漠の景色を心の原風景だと思う人もいるんだなって思うと、すごい不思議な気分になりました。
なるほど、うん、そっか、そこで生まれ育ってる人はもうずっとそれを見てるから。
そうなんですよ。
それがもうその人の風景なんですよね、きっとね。
それを見るとこう懐かしい気持ちになるようなのが砂漠かといって、その反対に私はもう砂漠にいるとなんかどんどんどんどんなぜか心が乾いていくっていうのを体感したんですよ。
そうですか。
砂漠歩いてて、まあ、確かに景色も綺麗だし、なんかこう非日常、私にとってはそういう空間だったんですけど、なんかどんどんなんだろう、心が枯れていく。
寂しいって感じですか？どういう情緒なんですか？
なんかね、水が欲しくなるような、こう情緒が不安定になったり、こう寂しいとか、こう陰の方に入るというか、なんだろう、乾いていくから、なんか水を、潤いを欲するような気持ちになりました。
そうなんですね。
で、なんか車で言うと、こう5時間ぐらい離れたところに、ポツンポツンとオアシスがあるんですよ。やっぱりオアシスって言われるところにこう街があって、こう人の暮らしがあるんですけど、やっぱりそういうところに行くと水があるから、なんかすごく心が落ち着くんですよね。
へー、なんか不思議ですね。
そう、オアシスって日本だと、まあ、日常的にはこう心のオアシスとかそういう風で場所、こう一定の場所を指したりはないじゃないですか。
抽象的な表現としてまあ使われる、
なんですけど、こう砂漠に行った時に、オアシスって本当に
オアシスなんだと、
もう言葉の通りだなって
、だからそのオアシスという言葉をそこで体験したってことですよね。
そうですね。
実際に
本当にもうカラッカラの砂漠があるからこそ、こうオアシスに行くとこう心が潤う、なんか安心するっていうことがありました。エリコさん、砂漠は行かれたことあります？
砂漠で生まれたので、
あの鳥取県はあの砂漠があるんですよ。砂丘なんですけど、ね、うん、はい、あの日本最大級の、でも最大じゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうです、日本で一番大きい砂漠って青森県にある砂漠なんですけど、そこはあの普通の人たちが軍事基地みたいになってるので、うんうん、あの入れないくって、それで一応最大級ってなってるんですけどまあそこで生まれてた、まあでもずっと見てたわけじゃないんですけど、海もね近いし、だから砂漠、ね、本当にカラカラの砂漠っていうのはあれなんですけど、うん、まあ馴染みが深いものではあるし、うんうん、あとイランに行った時に砂漠に行ったんですよね。
あー、そっか、イランもありますね。
はい、なんか私はすごい砂漠好きなんですよ。あの全然カラカラにならないです、心が。
本当ですか。う
ん、なんかすごい、あの私なんかあのもともとその中東に来たいなと思ったのが、うん、あのイギリス人のガートルード・ベルトさんっていう昔いた考古学者の女性がいたんですけど、うん、はい、その人が、まあ、中東、あのペルシャをこう、ペルシャをこうずっと旅されて、うん、で、イラクが建国した時の立役者って言われてる人なんですけど、イラク建国の母って言われてる人なんですけど、まあ、その人の本を読んですっごい憧れて、ガートルド・ベルトに、うん、でなんか砂漠に対してすごい憧れがあったんですよ。
その女性を通してね。
そうなんです、そうなんです。だからイランに行った時になんかすごいこう、なんていうんですか、感慨深い、いろんなその人のこととかがこう交差したりとかして、
彼女の見た砂漠が、
そうです、そうです。でもなんか風景ってやっぱ不思議だなと思ってて、なんかその風景自体は別に何でもないじゃないですか、ただあるだけなんだけど、うんうんうん、なんか自分のその心がこう、なんていうんですかね、どんどん例えばその砂漠で寂しくなったりとか、うんうん、こう元気づけられたりとか、なんかこう気持ちがすごい動くじゃないですか、
うん、そうですね。
そうだから本当不思議だなと思って、私結構なんかこう雄大な景色を見てるときに大きい決断をすることが多いんですよ、うん、なんかそういうのないですか。
いやー、ないですね。なんか私はこう雄大な景色を見てるときはなんかこう、まあ、カメラでも収めたくなるんですけど、
はいはいはい、
その時の空気とかこう色とか匂いってもうその一瞬だけだから、
なるほど、
もう体感しようみたいな、
はいはいはいはい、
結構こう自然に引き込まれるっていう感覚になることが多いですね。なんか砂漠で決断されたんですか。
砂漠でも決断する決断しなかったんですけど、うん、本当になんかそう雄大な景色とか、うん、まあ山とかが多いですけどね、なんかぼーっと見てたりすると、うん、なんかずっと自分の中でこう考えてることとか、うんうん、なんかモヤモヤしてることってこう日々抱えてることってあるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそれをなんか そこにいると、うん、もう決めちゃうことがあるんですよ。あ、やっぱこれやろうとか。
なんですかね、自然のパワーなんですかね。
なんかすごい不思議な力がやっぱりこう風景にはあるなと思ってて。
いや、そうですね。
だからなんかその多分ちなみさんがその砂漠でそういう気持ちになったのも、きっと何かがこう感情とこうしてこうやって出てきたんじゃないかなと思ってる
んですけど。いや、その時何だったんだろう。ずっと忙しく、本当にこう、うん、その時は目覚まし土曜日で、もう月の半分以上海外で過ごし、暮らしてる、暮らしてるっていうか、こう、
移動
ロケをしてる生活で、もうロケをしながら、日本に帰国したら日本の仕事をして、
もう
とにかく洗濯機を1日に5回とか回して、
あ、もういる時にね。
そうです。次の旅に備えて、っていう暮らしをしてて、
はいはいはい
はい、結構私にとってその時期の海外ってこう、逆に日本で忙しくして、海外も仕事なんですけど、こう休む、
あ、
休みに行ってる感覚だったんですよ。
え、海外に？
そう、仕事なんですけど。
あ、もうその日本の洗濯とかが忙しくて。
大変だから、もう日本でこう、あっち行ってこっち行ってってすごい仕事もして、はいはいはい、そう、洗濯もして、なんか海外に行った方がほっとできる。なぜかっていうと。
逆に時間があるっていう。
そう、その仕事だけに集中すればいいから。
それわかる気がする、すごい。しかもなんかこう電話とかもかかってこないじゃないですか。
そうなんですよ。そうで海外にいるって言うと、
はいはいはい、
あの連絡も来ないし、
あ、なるほどね。
大きかったかもしれないですけど、
どうですか、そのやっぱりお子さんができて、その今までの津波旅がの形がこうどんどん変わっていくじゃないですか、きっとね。
そうですね。そう、
だから今後どういう風なその旅の仕方をされるのかなって、なんか気になってる人もいると思うんですけど、どうですか、一人で行くのか、それとも一緒に連れて行くのか、 連れて行くのか。
私は結構一緒に連れて行くことが多くて、
はいはいはい、
産後も出張でこう富山に行ったりとか、大阪に行ったりとか、
はいはい、もう一緒に。
そうなんですよ、まあ、会社のマネージャーさんのサポートもあってなんですけど、はいはいはい、子供も連れて行ってって、なんかこう、まあ、まだ本当に小さすぎてわからないことだらけだと思うんですけど、
はい、
こういうこともある。
確かにそうですね。
まだね、0歳なので。このオンエアの時は、まあ、やっと1歳になるかなっていう頃なんですけど、はいはいはいはい、そう、まあ、でもこれからは、やっぱり子供と一緒に旅をするのがなんか楽しいかなと思って、今までずっと一人だったり、こう、大人の旅を楽しんできたので、
はいはいはい、
今度は子供と一緒に自分が何が楽しめるかなとか、なんかこういうことを、こう刺激として与えたらなんか楽しいんじゃないかなっていうことを探して旅したいなと思いますね。
ちなみにどっかこう行きたいな、
あの近くにある山とか、
あ、はいはいはい、
トレッキングでもいいので、なんか山登りをしたりとか、なんか一緒に自然の中で遊べるような旅をしたいなって思います。
はいはい、じゃあぜひ鳥取県に来てまた大山に登っていただいて。
大山ね、
結構きついんで、あの子供と一緒は無理かもしれない。いいですけど、私富士山にも登りましたし、ヒマラヤも結構登ってるんですけど、大山結構きついと思います。
その中でも、
はい、
もうちょっと大きくなってからね。
そうですね、
眺めを見るだけでもね、いい刺激になると思うので、
はい、それをまたあの YouTube のちなびよりで発信していただければ、
ね、子供との旅も
そうですね、楽しみにしています。
はい、
今回の旅ゲストは鈴木ちなみさんとお届けをしました。ちなみさんの YouTube ちなびよりや Instagram ちなみアンダーバー鈴木0926でも日々いろいろなことを配信されています。インスタライブや YouTube ライブもよくされているので、ぜひ皆さんフォローしてください。はい、ちなみさん2週にわたり、はい、ありがとうございました。本当に
こちらこそ
いろんなお話をさせていただいて、
ありがとうございました。
はい、
なんかえりこさんとね、こうやってあのポッドキャスト、
はい、
こういう音だけでお話しするのがなんか初めてだったので、すごい楽しかったです。
そうですね、うん、本当にまたちょっとプライベートではない感じの、
そうですね。
はい、
はい、ありがとうございました。
本当に楽しかったです。いろんな旅の話を聞かせていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
旅して暮らして世界と言葉、言葉。
ここでお知らせです。富士屋のウェブサイトに、私エリコがペコちゃんと一緒に旅をして見えた世界の国々の文化や習慣についてのコラムが掲載されています。富士屋のウェブサイトのトップページからペコちゃんの森のバナーをクリックして、エリコ&ペコちゃんの旅の記事にお入りください。ペコちゃんの森ウェブサイトは、富士屋ファミリー文化研究所が行う様々な活動を楽しくご覧いただけるご報告の場であると同時に、お客様とのコミュニケーションの場としても活用していただけるサイトで、毎月定期更新しています。エリコ&ペコちゃんの森のコラムの他にも、長野県黒姫にあるペコちゃんの森の様子や、森林整備活動のご報告、スマイルをテーマにした川柳の募集、オリジナル壁紙カレンダーがダウンロードできるコーナーなどもあります。ぜひ富士屋のウェブサイトペコちゃんの森を覗いてみてください。番組ではメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はメールアドレス eriko@joqr.net までです。それではまた旅しましょう。旅して暮らして世界と言葉。お相手は定住旅行家のエリコでした。マッサラーマ。